背景ライジャパ受講生。この配信は、卒業生の8割が街中任を達成しているウェブライター講座ライジャパの講師である私、ジャパソンから、ライジャパ受講生に向けてお話ししていく番組です。今日のテーマは、外に出れないから風が気持ちいいです。外に出られないからこそ風が気持ちいいです。で、ちょっとエモい感じにしましたが、何が言いたいのかっていうと、縛りがあるからこそ、得られるものがあるってことです。縛りがあるからこそ得られるものがあるです。これは私の入院の経験とか、あと今の松葉勢生活における経験とかをで感じたことなので、そのシェアとなります。まずはコメント返しからです。昨日の配信へのコメントです。愛さん、やってみてから書くべきへのコメント。愛さん、やってみてから書くべき、その通りですね。本業でも患者さんに視覚指導をする際、〇〇してくださいねというのは簡単なのですが、実際自分でやってみるとできないこともたくさんあります。あ、これは確かにありますね。そう。私もここは気をつけてます。毎日一記事書きましょうとかって言わないですけど、言うとやるので全然苦労が違うんですよね。で、それが分かると伝える時のアプローチも変わるし、患者さんとの共感も得ることができます。そうですね。自分自身でやった時に工夫した点とかってめちゃくちゃ価値ある情報だったりしますよね。めっちゃわかります。ウェブライターの仕事でも同じく自分の経験はとても重要ですね。その経験が自分しか書けないいい記事を作ることになるのだとよくわかりました。まさしくその通りです。その経験こそもう最強のあれですね。根拠というかあれです。で、そう、自分に経験をもとに記事を書くから自分にしか書けない記事が出来上がる。です。で、自分にしか書けない記事の一番簡単な方法って経験をもとに書くことですね。まあ、例えば旅行であれば、旅行が分かりやすいですかね。旅行であれば何時に行って、どこって店に入って、なんかこういうトラブルがあって、こういうことしたって、絶対他の人には書けない記事になるので、そういった要素と、なんだ、クライアントから求められているものを、どうやって掛け合わせるかですね。で、とはいえ、クライアントワークによっては、自分の経験というのが書けないものもあるんですけど、そう、その中でも、どうやって上位を取ろうとするかというか、他の記事にはない記事を書くかですね。その辺が面白いところです。ありがとうございます。で、今日の本題ですが、外に出られないからこそ風が気持ちいいです。で、抽象的に言うと、縛りが、制限があるからこそできることがあるです。で、私は今、アキレス腱を断裂して、今日で6日目か。6日目です。もう6日か。で、手術して5日目ですね。で、今、松葉杖生活を送っています。で、3日間入院して、日曜日に退院しました。で、今日が水曜日なんですが、感じるのが、外に出た時の風とか太陽とかの気持ちよさです。入院中、感染症対策、もうコロナ以降ずっとそうなんですかね。もう永遠に解除されないかもしれないですね。こっちの方がいいじゃんってなったのかもしれない。病院側も。コロナの時と同じような形で、もう出禁状態でした、病院の中。出入り禁止。で、外部の接触も禁止、面会も禁止で、もう本当に病院内に売店あるんですけど、そこも行っちゃいけないし、必要なものあったら、看護師さんにお願いして買ってきてもらわなきゃいけない。でもちろん外になんか出れないし。で、できることといえば、窓の近くに行って、日光を浴びたり、することぐらい。それもあれですね。私3人部屋に1人だったんで、窓の方に移動できたんですけど、3人部屋に3人だったら、それすらもできなかったですね。なんだ、3つベッドがあって、そのうち2つは窓があるベッドだったんですよ。で、私は一番手前の窓がないベッドだったんです。で、なんで、そう、太陽浴びようにも、三人部屋だから、あ、じゃあ、あっちのカーテン開けてこようって言って、まあ、それもあれですね。片足ケンケンですけど。で、太陽浴びて、あ、太陽気持ちいいってなってた状態でした。で、からの、退院して、まあ、退院して外出た瞬間、あ、外だってなって気持ちよくなりました。で、今日も今、息子の保育園の送りを妻と三人で行ってきたって言っても、私はもう本当にただついていくことしかできないんですけど、荷物も持てないし。かつ、スピード遅いから、もうただの足で待ったようでしかないんですけど。で、そう、今日も朝、送りに行ってきて、で、太陽が出てて、風が吹いてて、ああ、外気持ちいいなって思いました。で、これを思えるのって、 制限があったから、外に出られない制限があったからです。で、こういったことって結構あるはずです。他にも、例えば、ちょっと仕事から離れちゃうんで申し訳ないですけど、今私左足が使えない状態です。アキレス腱切れてて。で、これは2、3ヶ月、あ、でも1ヶ月ぐらいかな。足ついちゃいけない状態で、で、4ヶ月後にようやく普通、まあ、軽めのスポーツができるようになる。そうです。4ヶ月後は9月の末ですね。もうその頃にはどんな状態になってるのか想像できないんですけど、仕事とかいろいろです。で、この状態だからこそ身につけられるものって何かというと、左足でのキックの上達です。もちろんボールは蹴らないんですけど、で、私サッカーやってて、で、右利きです。で、基本的に左はもう本当に、なんだ。何めちゃくちゃしょぼい。素人と変わらないぐらいにしか蹴れないです。で、蹴るとき想像してほしいんですけど、右で蹴るときって左足が軸足になるんですよね。で、なんで、左足が軸足として成長していきます。右でばっか蹴ってると。で、逆に左で蹴ってないと、右足、右足を軸にした片足ケンケンがあんまりできないって言ったらいいんですかね。左のケンケンはめっちゃ安定してるんだけど、右のケンケンが安定してない。左でボール蹴らないから。ってなるんですけど、今私、左足つけませんと。なので、右足でケンケンしかできない。で、この状態で、右足の軸足を鍛えられますと。で、左も振り回すことはできるんで、あんまやらない方がいいですかもしれないですけど。このキックの素振りだけはできるんで、それをやっておけば、多分、結構、蹴れるようになる気がする。で、治ってきたら、これまた、左足ばっかりでボール蹴るようにする。怪我した時、左を軸足にした時だったんですよね。まさしく。で、なんでそう、多分同じ姿勢を、その足にしばらく優しくするためにも、しばらくは左でボール蹴るようにした方がいいかなと思ってて。で、この、左足使えないっていう状況だからこそ、左足のキックを、の精度向上するチャンスだなって思ってますです。この例、微妙だったかもしれないですけど、っていう風に、制限があるからこそ身につけられるものとか感じられるものとか生まれるものって結構あると思います。例えば、子育て中でもう仕事をしょっちゅう中断されちゃうと。まあ、お子さんがちっちゃかったら泣くたびに行かなきゃいけないですし、なんでポモドロテクニックなんてやってられない。25分集中なんてできねえわ。畜生って状態かもしれない。し、この25分は集中させてって、まあ、例えば小学生の息子さん、娘さんとかに行ったとしても、お構いなしで声かけてくるとかあるかもしれないですが、それは、その面だけ切り取ったらマイナスですが、一方で、それに適応した集中力というのが身につくはずです。要は、子供に注意を向けつつも、目の前の仕事をやる。ちなみに、これ私はめっちゃ苦手ですね。仕事するなら仕事だけになっちゃう。漫画読んでて、妻から声かけられても、全く気づかないんですよ。何にも聞こえない、本当に。で、それで妻に怒られるから、身につけたのが、オート返信モードなんですけど、オーとか、ハーとか、なんか、空返事して、で、実は何も聞いてないみたいな。それはそれで怒られるんですけどね。で、なんでその、なんだ、ほどほどの集中で言ったらおかしいかもしれないですけど、周りに気を配りつつ、仕事を進められるぐらいの集中ってのは、それはそれですごい能力です。で、その能力身につけざるを得ないじゃないですか。もし子供がいて、まあ、一応面倒見つつも、その中でも仕事しなきゃいけない状況って。で、なんで、それはそれで得難い能力だったりします。で、あと他にも、なんだ。なんですかね。毎日家事、今もし専業主婦みたいな状態だったとして、毎日食事やら洗濯やら掃除やら、まあ、育児もそうだけど、ちょっと一旦置いといて、毎日ご飯の準備してお弁当作ってってやらなきゃいけない場合、隙間時間で仕事せざるを得ない。そうすると、これまた集中力になっちゃいますけど、もう短い時間でガッて集中して、もうめっちゃ集中してやるって力が身につきますよね。そうしないと仕事回らなくなるから。っていう風に、今お話ししたように、ちょっと子供とか家事とかばっかになっちゃいましたけど、子供がよく話しかけてきちゃうから、話しかけられても反応するレベルでの集中力を維持しつつ仕事できるようなスキルとか、あるいはもう、なんだ、短い時間で 一気にやらないといけないから、もう短期で一気に集中して、ガッてやり続けるようなスキルっていうのって、それを身につけないとやっていけない状況だから身につくスキルだったりします。でなんで、制限があるのって、もどかしく感じるかもしれません。今私も左足つけなくて、だって立って歩くってできないんですよ。もう、つい、やりそうになりますもん、忘れて。で、なんだ、1日多分100、200回ぐらい、ってなってる気がする。もっとかな。ちょっと席を立つにしても、なんだ、椅子に座ったまま移動するし、うちは布団なんですけど、ベッド使わずに。そこから起き上がるときも、なんだ、ハイハイの姿勢になって、で、どうやってるかな、今。ハイハイの姿勢になって、で、右足を起こしてから、なんか椅子か何かに捕まって、で、立ち上がるみたいな、ちょっとめちゃくちゃもどかしい感じでやってて、制限だらけなんですが、でもその中だからこそ身につくものっていうのは、間違いなくあります。他にも私のエピソードで言うと、昨日ずっこけました、移動中に。病院行った帰りだったんですけど、最寄り駅着いて、で、油断したのか、帰り道に、道に排水溝の穴あるじゃないですか。あれが駅の目の前結構な大きさであって、で、そこに松葉杖を突っ込んで、もう見事にぶっ倒れたんですけど、で、その後すぐ駅の前にいた人が駆けつけてくれて、抱き起こしてくれました。だとその後またそのままマンションまで向かってたら、トランクのうんちゃんが話しかけてくれて、どこまで行くんだ、乗ってくかって言って、お家まで乗っけてくれたりしました。で、この二つですね、人の優しさに触れたってことなんですけど、端的に言うと。これ絶対松葉杖生活してなかったら、持ってて、アキレス腱切ってなかったら味わえなかったことなので、ことです。まあ別にって言ったら変ですね。で、まあ今ピンポイントで行ったり、あと仕事のスキル面で行ったり、いろいろ言いましたが、なんで、要約すると、制限っていうのは必ずしも悪いことじゃないです。で、その制限あるからこそ身につけられるものっていうのは絶対にあるし、その制限あるからこそ経験できることっていうのは絶対にある。これまた絶対にです。絶対にあるので、制限あってもどかしいけれども、その制限をいかにうまく使うって言ったら言い方変ですけど、その制限の中でいかに工夫するかって、いろいろあれこれやるのは絶対に無駄にならないし、もし仮に今の制限の中で、例えば子供がしょっちゅう話しかけてくるとか、もう隙間時間でバーンってやるしかないって状況の中で、スキルを身につけて、で、その制限外れたとき、もう長い時間作業していいことになったとか、あと、なんだ、子供が話しかけてこなくなったというか、子供が一人で遊べるようになって、家の中で一人で集中できるようになったってなったときに、その時身につけたものっていうのはめちゃくちゃ生きます。そうやって短期でやる集中力とか、子供の面倒を見ながらやれるようなスキルとかを身につけてたからこそ、本当に集中していい環境になった時にめちゃくちゃ仕事がはかどったりするので、制限は、むしろいいことです。いいことと捉えましょうです。ということで以上、外に出られないからこそ風が気持ちいいでした。ということで今日は私は、今月中に執筆しなきゃいけない記事が、何本だ？あと、1、2、3、4。6本あるので、それを進めていきます。です。で、来週、例のモスの本の最終推敲があるので、そこの集中に結構進めておかないとやばいなって思ってます。で、一個決めできればやりたいっていうのが、アキレス腱切ったけども、納期遅延ゼロでいきたいと思ってて、結局影響あったの、入院と手術の3日間だけだったんですよね。もちろん退院後、不都合はいろいろあるんですけど、あと、あれか、退院を早めてもらったりして、看護師さんには止められましたけどね。いや、10日ぐらいはゆっくりしてった方が、みたいな。あと、お医者さんも、こちらの言う約束を絶対守ってくださいね、とか、なんか無駄に脅されたけど、約束事項そんなになかったんですけど。とかあって、まあ、若干無理して早めに退院したとかもあるんですけど、でも、そう、アキレス腱切れたぐらいで、あんまり、大げさに納期遅延したくないなってのが思ってのはあるんで、やります。いつも通り。ということで今日も頑張っていきましょう。じゃあ以上、ジャパソンでした。